い、始まりました。
はい、
水曜オリジン側、お相手は、
新戸助新と、
新戸助修理、石峰と、
ケージャージです。
よろしくお願いします。
お願いします。
8月12日水曜日、生放送でお届けしております。
はい、そうですね。
ね、
8月12日ということで、
はいはいはい。
半ばですよ、もう。
ですよね。
皆さんはエンジョイしてますか？夏休みエンジョイ。
ね、もう、この前、うん、披露宴の司会がありまして、
はい。
はいはい。もう我々もね、もうありがたいことに。
内緒でいくら、いくらよ、いくら？
内緒で、いや、それはもう、内緒ですよ。うん、
万。ああ、オッケーオッケー。
うん。
いいよ、エコーかけるよ。
エコーかけたらもっと聞こえるからさ、より際立つわけよ。
いいか。
うん。
してしたよ。
ねえ、まあ、ありまして。
うん。ありもして。
ありもして。うん、もう、意外なとこで遭遇することもあるんだなっていう、お話で。
うん
うん、この新郎新婦、うん、この最初入場するときに、
はいはいはい、
御領家のなんか両親がこのひな壇前でなんか待たれるじゃないですか、
はい、うん、まあ立ってスタンダーの怒られて立ってるみたいな、
いや怒られて立ってるわけじゃなくて迎えるために、ね、
反省してるんだ、
立ってるわけですよあれは、うんうん、ね、それで、まあ、この新がなんかそれでは御領家の、ご両親紹介しましょう、まずはひな壇向かって左側なんか新郎なんとか家のご両親なんとかお父さんなんとかお母さんです、
うん、
で新婦、ご両親なんとかお父さんなんとかお母さんですって言った時に、
うん、
その名前でピーンと来て、うん、で顔見たらめちゃくちゃどっかで見たことある顔なんですよ、
うんうん、
でさっきの名前俺の頭の中でリンクした結果、
うん、
新婦のご両親が僕が住んでるアパートの大家なんですよ。大家さんで
今現在の、
うん、もう今現在一人暮らししてる先の大家さんが、
うん、
もう新婦のご両親で、
うん、
これすごいなと思って、
うんうん、
こんなところで会うこともあるんだと。
なるほど。
まあでこの式中はもう挨拶できないじゃないですか、
うん、
まあ、まあだからこの式終わるの待って、
うん、
で最後、まあ、このご両親と、まあ、新郎新婦お二人はみんなをなんか出待ってるじゃないですか
、
ね、でその時にまあ挨拶しないといけないなと思って、
うん、
まあまあでも僕としてはなんか分かるだろうみたいな感覚なんですよ。なんかアパートって言っても1階部分が大家住んでて、
うん、
で2階部分アパートになってるのに4室しかないん で、
うんうん、
でしかも、 もう毎朝もうおはようございますとかすれ違うような感じでも会ってるし、もうほぼほぼ分かるだろうなっていうテンションで、
うん、
なんかこのありがとうございましたってこの今日はありがとうございましたって言ってすいません僕のこと分かりますって、
うん、
ちょっと遠回しに聞いたんですよ、
はいはいはい、
そしたら大家が「あ、なんか見たことある」って言って
「うん、
その反応?」と思って、
うんうん、いやもう分からんでしょう、スーツ着てるとか、
うん、そうそうそう、
あるし、
だからもう普段アパートに住んでる住人が、
うん、
まあ、このいきなりお笑い芸人で MC してるっていうのが、
うん、
あまりにもなんかこのね、ちぐはぐすぎてちょっと混乱してるんかなと思って、すいませんっつって、実は僕あなたのアパートの2階に住んでる、
うん、
まあ、2-D に住んでる田和田ですと、
うん、
言ったわけですよ。そしたらその新郎の新婦のご両親の反応が、うん、ああ、はいはいはいはいはい、頑張ってねって言われて、その反応と思って、
うん、新婦は死にびっくりしてたな。
新婦はもう
めっちゃ目まん丸して、
うん、
はって、何このつながりって顔してたな。
新婦からしたらもう実家の2階に依頼した芸人が住んでるわけですから、
ストーカー男がもう家の中にいたみたいな感じだけどな。
いや、俺、つけましたわけじゃないからね。
屋根裏に住んでたみたいな。
いやいや、それ相手に。
感覚だって、あの顔はその顔だって。
じゃ依頼されたわけですから。だからそのまん丸のし具合はね、そんぐらいびっくりしてましたけど。
びっくりしてた
よ。
なんていうの、新郎新婦は知り合いではなかったんだ。
あ、これはもう依頼された、もともと知り合いではなかったんですね。はいはいはい、
全くじゃ事務所に連絡来て、新とすけって芸人いますよ、みたいな。
はいはいはい。
お願い大丈夫ですよみたいな。
そうですね。
うわ、これで
ありがたい、はい、
狭いですね。じゃあ本当に、
うん、だから本当に狭いんですよ。
2-B ではないんだ。
いや、2-D なんですよ。
金八先生ではないんだ。
いや、金八先生3-B ですから。
3-B か、そっかそっか。じゃあ俺チョンボだったね、うん、今
シンプルなチョンボ
2-D の田和田くんをはいはいはい扱い。
あ、はいはいはい、
なるほどね。
はあ、頑張ってねって言われて、
うん、でも、うん、どういう反応だったら正解だった
の？そうだよ。
もう僕のこと知ってますって言った瞬間に、うん、ねえ、びっくりしましたよ。まさか芸人やられてるとはって、もう、
なるほどなるほど。
もう全部繋がると思ったんですよ。で、謙遜して、
うん、
なんか、僕のことは知ってますって言った時に、
うん、
ああ、なんか見たことあるっていう、
うん、
その反応っていう、
うん、
なんとも言えないじゃないですか。
もっとニキビをさ、強調した方がよかったんじゃないの？
この視界中にですか？
視界中に
2機目、ね、純白のドレスに飛び散るぐらいの。
そうそうそう。
いやそんなに俺。
ペペペペペ。
いや俺意図的にペペペペペって飛ばせるのはニキビじゃないから俺。
そしたらあ君は2の D の玉田君じゃない。
コープでもやってんよや。コープの2の D でもやってんよや。
コープニキビにしようかな思ってたよ私はぐらい。
いやなんで俺解明するほどのニキビなの。
いや
そんな威力ないから。
その後ですよね。
うん、
まあ、毎日会ってるわけですから、その後、
あそっか、その
後司会終わって普通にラフな状況で、
そう、これが、うん、またその反応っていうのが、なんか普通にあのアパートで一回で大家さんとすれ違うじゃないですか。
はいはい。
で、あこんにちは、この前はありがとうございましたって言ったら、うん、あこちらこそありがとうございました。
うん、
その反応。いやいや、そんな淡泊。
ああなるほど。
もうどれが正解だっけ。
でその時は。うん、もうあの時はね、まあいいですよ、新郎、あ新婦のね、うん、もうご両親ですから、うん、娘の結婚式だと、
うん、
まあ自分のアパートの、うん、まあ2階に住んでる住人がお笑い芸人で司会やってた、
うん、
そんなことはどうでもいいと、
うん、
本日はもう娘の結婚式、娘の結婚式だ、
はい、
それはもう僕が挨拶しても、
うん、
ああはいはいはい頑張ってねになるわと思うじゃないですか、
うん、
でも日を改めてよくよく考えてみたらすごいことだなっていうように、
うん、
なんか気づいて、
うん、
でねあの時は本当にびっくりしましたよ、
うん、
でこれからも頑張ってねとかなるかなと思ったら、うん、ありがとうございました、あこちらこそありがとうございました、もうこんなに淡々と済まされることかとびっくりしてるんですよ、うん、
だから正解はどれだったっけ、正解、うん、お前にとっての正解は、
僕の中の正解はへえびっくりしました、お笑い芸人だったんですね、
うん、
なんかテレビとか出られてるんですかとかなんかそんな感じ、
もうちょっと深い話ができるかな、
は
い
は
い、
実はそうなんですよ、
芸人さんでも家庭菜園とかするんですねとか、
もうそれは別に見てないけどね、
でもなんか今後ねその芸人とかとは差し入れというではないけど作りすぎちゃったんでとか来るかもしれないんじゃない、
すごいめっちゃ嬉しいですけど、
あんまり食べてないでしょつって、
なんか悪い印象があったかもしれないね、ちょっと芸人さんもよく来るしうるせえ
こいつ酔っ払ってね、
だ、うん、
もう一回パンツ一丁で、
うん、
国道ぐらいまで出てって
もらう。もうやっぱなんかいろいろあるんじゃないかな。
う
ん、
だからそういうことがあるから。
本当に関わりたくない。
関わりたくない。
そんなやつからお金取ってるのに、
うん、
わざわざまた披露宴でお前みたいなお金払うわ、こっちゃって多分なってんじゃないの、なんか。
いや、でも、まあ、僕の家に基本遊びに来る芸人さんは、うん、あの、ベンビーさんなんですよ。
はいはい。
マジでな。
そうなんですよ。
ベンビー来るんだ。
ベンビーさんと
一番遠いかなと思った。
もう那覇で飲むときはって感じあるよね。
へえ、そうなんですよ。そうなんだ。
もうだから今日家泊まれるみたいな感じ。
ベンビーちょっと、あれだな、心病持ってるかもしれない
。ちょっとな。いや、なんでですか、
まあまあいいよ。
何の部屋
なんですか、俺に泊まる、俺の部屋に泊まる人は心病持ってるんですか、ま
あ、
ま
あしてしてして。
いや、ベンビーさんは、
促し。
声小さいじゃないですか。
あ、お酒飲んだ特に。お酒飲んだ特にちっちゃくなるんですよ。
あ、なるほど。
だからそれほどなんか騒音系の、まあ、うるささは大丈夫かなっていう感じもあるんですよ。
だから、俺が言ったパンツ一丁。
パンツ一丁な。
うん、こう多分もう見た瞬間に、あーって上から下まで見て、
うん、
あ、今スーツ着てるけど、寄ったらパンツだろっていう感覚だった
ん
じゃ
ない、あ、もう下げ済んでるんだ。
パンツ野郎めって。
うん、あ、なるほどな。
なんかあるんじゃないの、そういうの。
そういう感覚だはず。
で、大家ってそんなもんだよ。しかも一回だろ、
そうですね。
2位の D ってことは2回だろ。
はいはいはい。
俺、なかなかだよ。俺も実家はそんなだけど。は
い、あ、そうなんすか、
はい、うん、
へぇ。
ひどいよ。
あ、この住人の騒音すか、
うん、へぇ。ひどい。
ひどいっていうのはもう。
もうひどいわけ。とにかく。一応、全どんなに、
はい、
礼儀正しい感じであっても、
はいはい、
ひどい。
はぁ。
もう響くわけよ。
あ、なるほど。
とにかく。
生活音。
思ってるよりひどく響くよ。
はぁ、なるほど。
すごいから。
あ、もうこれちょっとなんかハンガー落としちゃったとか、そういう些細な生活音が一回にはめちゃくちゃ響いてるっていう。
もう大したことないだろうって思ってるかもしれんけど、うん、相当ですからね。
トイレの流す音とか半端ないんじゃないですか。
あ、もうこういうのもう楽勝だね。
こういうの何が
楽勝に聞こえるね、こんな。
え、マジっすか、
うん、へぇ。
あ、ちょ、もう建物内にこうパイプも通ってるから、
はい、
そういうトイレのも。
なるほど。
はぁはぁは
ぁ。もちろん聞こえますよ、そういうの。流した時は。
はぁ、それで恨まれてたら、うん、いやだな。
いや、普通の生活音もひどく聞こえるから、多分でも神経質な人だったらもう耐えられんぐらいですよ。
はあ、なるほどね。
こいつね、芸人とかが結構集まったりとかするさ、
うん、
そんなのとかもやっぱうるさいんじゃない。廊下ではしゃいだりとかするさ。
絶対うるさいと思う。
お前がタバコ吸うから、タバコ吸う芸人は廊下に出て吸ったりとかするでしょ。
まあまあそういう人もいるね、
うん、そういうのとかのおしゃべりとかさ。
あ、でも確かにな、
そもそもお前舞台で出す声よりプライベートの方の声がでかいさ。
そんなことないでしょ誰が普段の声の方がでかいんですか
顔面とこの体の動きに比例してないぐらい今声ちっちゃいよやっぱこんぐらい動くんだったらもっと出てる感じあるんですけど。
あ、なるほど。やっぱちょっとラジオの本番中で逆に小さくなってるんだ。
いや、まあ、まあでも、まあ、狭いというか、
はいはいはい、
まあ、今後もあるんじゃないですか、いろいろとこういうのって。
ああ、なるほど。
じゃあ知り合いにある、う
ん、ちょっと変わるんですけど、うん、でちょっとというかだいぶ変わるかもしれないですけど、うんうん、今思い出したので意外なところで遭遇したなっていうもので、うん、後で変わるんですけど、うん、あのやっぱ夏場あのちょっと皆さん男性も女性も薄着になるじゃないですか、うんうん、はだけるじゃないですか、露出が増えるじゃないですか、はいはい、でも僕昼間はあの、うん、事務作業の、まあ、お仕事してるんですけど、うん、でこの職場で、うん、まあ、この女性ですよ、まあ、ちょっとなんかカット層っていうんですか、ノースリープと半袖の間ぐらいの
ノースリープ、
ノースリープの、うん、まあ、みたいな服を着てて、うん、まあ、ちょっとこの襟元が、うん、まあ、ちょっと夏仕様でちょっと広めに開いてるよみたいな、
なるほど、
うんうん、服を着てる方がもう別にめちゃくちゃしゃがんでるわけでもないし、うん、めちゃくちゃ前にかがんでるわけでもないんですけど、うん、ただ普通に机に寄りかかるみたいな、うん、20度か30度、
うん、
まあ、20度くらいかな、背中を傾けてるぐらいの、うん、まあ、女性の、まあ、先輩がいまして、うんうんうん、でたまたまそのそばを通りかかって何気なくその女性見たら普通に乳首が見えましてびっくりして、いやいや俺職場で乳首っていう
ラッキーだな、
披露宴で大家職場で乳首
はあ、これ出会いまあまあいいやん、
びっくりして、
びっくりしたよ。でどういうこと、要は下着女性のブラジャーとかもやってる状態で見えたってこと。
多分そのブラジャーは確認してないんですけど、でも確かさすがにノーブラ、さすがにノーブラではないんじゃないですか。夏場だからといってノーブラっていう理論はないと思うんで、もしかしたら、
あの。入ってたのにさらにもう見えたってことなんだ。
多分キャミソールだけとかになってるのか、うん、今入るのなんか。
たまにいるよね。見えそうな人、この上から。ちょっと自分が上というか、その人よりも立ってて、その人が座ってるとかだったら、たまに、事務所でも俺秋山さんの見そうになったもん、俺、うん、秋山さんが急に僕たちがネタ合わせしてる時に急にストレッチ始めて、うん、なんとかなんとか頑張ってるねみたいな、うん、でも僕の位置からも秋山さんの胸元がめっちゃ見えて、
そうもう全然イメージ
ない、やっぱ乳首見えたらやばいと思って、
うん、あでもこの秋山さんの話があったんで、うん、ちょっとなんか変なになるんですけど、うん、なんかこの同僚に相談したんですよ、
うん、
いや俺今日実は誰々の乳首を見たと、
おおなんとかさんの。
なんとかさんの乳首を見た。
いっぱい突っ込みたいけど、まあいいや。
いいですか、走らしていいですか、乳首を見たと。
止まらないよ。
で、うん、俺はこの、普段の生活で、まあ、女性の乳首を胸元から見たこともないし、うん、ましてや、俺のイメージでは、うん、もうこの、おっぱいとブラジャーっていうのは、うん、密接な関係にあって、うん、乳首はもうどんなに揺れ動いても、360度、パノラマで見ても乳首が見える資格なしと思ってたわけですよ。
乳房全体を隠してる
からね。そうそうそう。乳房ガードがしっかりしてるから、うん、そんなわけがないと思ってたんですけど、うんうん、その同僚にまず、うん、俺も2、3度あるぜっていう、なかなかのつわものです。いや、そういうの、同じ人じゃなくて、また別の人で。
そういう風に。
うん、マジでな。
はいはい。
まあまあいいやん。
で、その同僚曰く、あの、あんまり、あの、胸が大きくない人が、うん、ま
あ、
このブラジャーとの間に、まあ、差が生まれて、で、ちょっとかがんだ時とかにちょっと。
そんな理論も出し始めてるんだもん。
おっていうことを聞いて、
大きい人押し付けてるか。
サイズが合わないってことなんだ。
サイズが合わないか、もう、サイズに至らない。
なるほど。
可能性もあるっていう。
これ、あの、大きい人はね、大きい人でね、
うん、
多分、年取ったら、見える方法があるというか、僕が小学、嘘みたいな本当の話なんですけど、うん、小学校2年の時に、うん、このシリーシミネにバス停があるんですけど、うん、あっちでおばあちゃんの家行くって言って待ってたんですよ、
うん、
で夏ですよ、夏休みで、うん、目の前におばあちゃん座ってて、うん、また立ってて、うん、あっちーってこう服を下からこう
パタパタ
パタパタする、うん、おっぱい見えたんです
よ、嘘だろ
ちょっと
T シャツの下から
T シャツの下から
これはブラジャーは、じゃあ
だからブラジャーしてなくて、おっぱいがもともとその人大きい人で、
うん、
重力に逆らえず加齢とともに下がってってシワクチャになり、
うん、
もう垂れてるわけですよ。でもうおへそあたりぐらいまで多分いってるわけですよ。
おへそ、
ほんとほんとに、うん、でおへそをこうパタパタしてる時に、おへその両サイドをおっぱいが 首がいたと。
すごいな、へそ下まで行くわ。
なるほど、まあまあばあちゃんにはそんなのいそうですね。多分そのばあちゃんでもブラジャーやってたんじゃないですか。
どういう手段？根元？根元ブラ
下から出てたんじゃないですかね。ブラジャーはやってるけど下から。
そのブラジャー部分は何を隠してるの？
そのなんちぶさの上の方。あ
でも形綺麗に見せるためかもしれないですからね、ブラジャーって。
なるほど。なんかよりなんか
こんなの出会ったことないな。
あ、やっぱりないですか。
俺40年、ね、はい、生きてるの、はいはい、こんなの出会った。むしろあれじゃない。はいはい、逆に見に行ってんじゃないの、逆にこう合わせて行ってんじゃない。
違う、これは本当に方向で、これはもう本当に衝突事故なんですよ。
それが乳首がお前の視線に気づいてバッて見たかもしれない。
あ、なるほど。乳首側が乳首側が見に行ったの。
誰か見てるバッて。
なるほど。
乳首俺の何に引き付けられたか。でも本当に、うん、あの衝突事故なんですけど、うん、この衝突事故が終わった後は、うん、俺何回も事故現場ぐるぐるしてましたからね。
あ、やっぱり男の差がとして、
うん、そうですね、一
回みたいな、もう一回確かめたかったんだ。
もう一回確かめたくて、うん、もうでも二度と事故ることはなかったですね。
ま、それはラッキーなの。
いや、これは
美人というか、
いや正直
見れてよかった。
まあ、もう誰か特定してないんで言うんですけど、うん、美人ではない、うん、それほどなんかそう綺麗だねとか可愛いねっていう感じの方ではないんですけど、うんうん、ただただ職場で乳首っていう、もうこのギャップがすごいんですよ。
日常に乳首が、
そうそうそう、
舞い込んできたんだ。
日常に、非日常がいきなり。
ありえないの。どう考えてもよ、職場で見れるようなもんではないと思うから。
うん、
じゃあ絶対見に行ってんじゃない
、
逆
に。いや、じゃあ
見に行ってます
よ。違うんすよ。
あえてもう手も、うん、手も持って行ってっちゃってんじゃん。
いやいや、それ、どせか腹やし。
服食いってし
その人はもうびっくりして、職場でこんなことちょっとドキドキして何も言えなかったかもしれないし。
いや、もうこれはもう近日新聞お楽しみにですよ。
あと一つ、
はい、俺どこ
同僚ちゃじゃ、あと一つこの同僚に、
はいはい、
俺実は誰々の乳首を見てしまったんだって、はいはい、何の相談やねん。どうしたいわその後。普通俺あれ誰々の乳首見たぜだったら分かるよ。見たんだけどどうなの、どう、何か、この同僚に返してほしかったの、
うん、いや、この、要は、これは、
うん。見るなよって言われたかったの。
いや、違う、あの、普段あることなのっていう。俺はもう初じゃないですか。
そうなの。
職場乳首バージョンだったんで。
例えだったんだ。
そうなんです。
普段こういうことあったけど、うん、普段どんなあるの、そういうこと、日常なのみたいな。
あ、そうです。
お前あるかみたいな。
そうです。それをちょっと。
あ、なるほどね。
曖昧に言ってしまったんですけど。
いや、同僚も、すごいな、乳首に、まあ、じゃあ相当、え、何今2人27歳ぐらい、
今25歳ですね。
5歳、
はいはいはい、
その年、もうここじゃ何十年かは女性ももう緩くなっちゃってるんですかね、気持ち的に。
僕が中学校の時とかも、この地域の祭りとかあるじゃないですか、
うん、
公民館祭りとか、
うん、
あんなんとかでよく女性とかが働いてて、
うん、
大学生ぐらいの、
う
ん、でなんかジュースとかってこの下に大きい、なんていうんですかね、
クーラーボックス、
クーラーボックス、うん、もっとなんか大きいプールみたいなのに水張って氷入れてジュースがいっぱいあって、それを売ったりとかしてるじゃないですか、それを注文した時に取る時 の、 その女性の胸元とか、
うん、
結構ねチャンス、
でも乳首まで行くの、
俺何回か乳首見たことあるんじゃないかな、
そんなに頻繁に、
うん、
いやもうちょっと意味わからんくなってきた。そうなんだ。
はあ。
祭り。この時期でチャンスですよね。夏はピシッってなってるんで。
う
ん、
そうですね。
風入らんように。
うん、なるほど、なるほど。うん、まあでも、夏だからですかね。そういうのも男の人は、まあ楽しみっちゃ楽しみなんでしょうね。うん、要はあの、学生時代とかそうでしょ。あの、冬服から夏服に変わる。
はいはいはい。
瞬間に、あの、今まで隠されていた肌が。うん、あらわになって、
うん、
ちょっとスケブラなんていうのも男にとってはもうあれでしょ、
ね、スケブラなんていうのも、もう最近はスケルどころかもうファッションみたいな感じで見せてくるような服装もありますもんね、
あ、服装ね、
はいはいはい、ね、
いいね、
あれいいんじゃないですか、このあのブラのホックをなんかわざと見せるような服あるの分かります、うん、
ピチッとしてるやつ、
ブラのホックを見せる、
ブラのホックがあるじゃないですか、背中部分に、でこの背中のホック部分だけなんか肌がなんか
開いてる、
開いてる、
へえ、
ホックを見せるようななんか服があるんですよ。
T シャツには
着方が間違ってんじゃん、ね。
いや多分そういう服です普通に。
ブラジャー着たらダメな服なんじゃない？そうでもないの？
ホック、あ、そうっすよね、綺麗に。
あ、でも多分ホック見せシャツがあるもんだなと俺は。
そこに服部分に矢印あってホックって書いてあったらもうそれホック見せるブラ。
いやどんだけ事務的な服だわ。ここホックだよじゃないよ。
そんまあ服、まあ、背中が開いてる服ってこと。
そうですね。
いいな。
ブラ見せるかな。
もうまあ
外されてしまった時にはですよね。 変な人
パン。確かに確かに。
もうだからそれを、まあ、狙ってるって言ったらあれですけど、まあ、男性にそれを想像させて、なんか誘うようなセクシーな服ってことなんじゃないですか。
へえ。
そうなんかな。
まあね、
ゆるいね。
まあいろいろね、夏のジョージはありますけどね。
見せていこうかね。俺も見せて。
どこを見せれば。
じゃあなんか上半身、
しかも胸だわ。それ普通に見せれ、
あれと乳首見えてるよみたいな噂をされるぐらい。
男性の乳首は本当に価値ないですからね。本当に価値がない。
そう考えたら男性武器が少ないな、なんかな。
うん、確かにな。
下半身に集中してるさ、それ見られたらまずいものみたいな。
おしかも男性の場合別に見られてもいいよみたいな人もいっぱいいるもいますもん
ね。いるもんね。
まあ、楽しみですね。まあまあ楽しみとか、あと1ヶ月ぐらいですか、夏場っていうのは。
そうですね。皆さんもぜひ、あの、僕も乳首見たことあるよとか、うん、私も乳首見られたことあるよっていうメールも。
見られたね、ま
あ、お待ちしてますんで。
乳首スター。
乳首スター。
あーいい
っすね、いや、何の進行なの。乳首スターじゃないよ。さあ、それでは皆さんのメールもお待ちしております。はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
ドリンク&ミュージック、プロースト。音楽とお酒、そして楽しいおしゃべりを。カラオケでも、ステージでの弾き語りでも、遊び方はあなた次第。ちょっと覗いてみませんか。那覇市泉崎琉球新報ビル裏現宇治ビル5階電話番号 090-4982-4664 ドリンク&ミュージックプロースト。
はい、いらっしゃいませ。
テイさん、すいません、あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
お客様何名様でお越しですか。
あ、人です。
ひとし。
は、一人。
お一し。
お一し。
お一人様で。
はい。
お一人様でよろしかったでしょ
うか。もう拉致がかんな。
大将、すいません。
はいよ。
あの、毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインニャンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。クマ、何の偽かや。
はい、水曜オリジンがやっております。
お
さあ、それではこの時間はこのコーナー行きましょう。
おい、
このお菓子、おかしいな、お菓子スター。
よいしょ、
よいしょ。
はい、こちらですね、お菓子の見た目や味を自分なりに再解釈して、うん、新しいネーミングをつけようというコーナーでございます。うん、本日8月12日の課題歌詞は、はちゃ組ということでですね。
8とかかってる感じもしますね、はちゃ。
はちゃ、ね、8月12日。
いいですよ。
はちゃ組ね。うん、さあ、それでは本日も、またまた、大城くま嫁さんより、
ありがたい。
差し入れいただいております。
そう。久々見たね。
ねえ、これでも、はちゃ組じゃないんですよ。この商品名が、はちゃ棒。
うん、
ねえ。
もう確かに。
まあ、見た目も、はちゃ組ってまん丸なイメージありますけど。
うんうんうん、ねえ、まあ、この書いてるんですけど、うん、まあ、60年余り歴史を誇る、はちゃ組を食べやすい棒状にしましたと。
うん、なるほど。棒にしたってことね。
うん、はちゃ組が棒になった。はちゃ棒。確かに棒の方が、絶対食べやすいでありますもんね。うん、あの丸よりも。
うん、さっき大塩さんとも言ってたんですけど、あの丸で食べづらいっていうのがまた良かったのよ。
ああ、なるほどな。
なんか、
なるほど、そういう食い方のあるお菓子ですよみたいな、なんかね、
食いながら角を作っていって食べやすい工夫をして、
そうそうそう、
ああ、なるほどね。
はいはい。
さあ、それでは、ね、はちゃ組ですね。ね、はちゃ組は、はちゃ組は、はい、沖縄お菓子の一つ、うん、沖縄風のおこし、
うん、
米をいって弾けさせ、うん、溶かした黒砂糖で絡めて丸く固めたものだが、
うん、
最近は白糖、まあ、白い糖、うん、白糖が用いられているので、うん、白い色の菓子がほとんど。
なるほど。
あ、じゃあ昔は黒かったんですかね。
黒かったんですかね、じゃあ。
白しか見たことないですね。うん、で、ちなみに、はちゃとは、初おこし、一年仕事始めのことで、景気づけを意味すると。で、グミは米の方言読み。
うん、
だ、初おこし米が、はちゃ組という。
お
ー、あの、って言いました
か。いや、バレましたか。
バレましたけど。
喉から言ってましたね。喉から言ってた。
いや、喉からちょっと行きましょう。
はちゃは、仕事始めの米だぜ、みたいなこととかすんじゃん。
ですね。まあ、縁起物ではあるんでしょうね、ということは。
そうですね、そうなりますね。
景気づけを意味すると。
うん。
うん、さあ、それではもう、早速、行きましょうか。うん、まずはこちら、国分寺の加藤ちゃんさんよりいただいております。
ありがとうございます。
行きましょう。国分寺の加藤ちゃんの、はちゃ組、改め、ベジタリアン御用達。 もんな。これね、
うん、どういうこと今の。
今加藤ちゃんさんには非常に申し訳ないんですけど、
うん、
もう一回いきましょうね。
はい、お願いします。
ハチャ組改めベジタリアン御用達。これ漢字が難しいのでね、御用達と思ったら御用達ね。
塊の唾も飛ばしましたけど、まあまあいいでしょう。
ね、もうハチャ組の粒みたいなのも飛びましたけども、
うん、
こちら、
うん、
昔乳製品、肉魚を食べないベジタリアン食を飛行機で希望したら、ハチャ組がよく出てきました。ジャムと一緒に。
海外のってこと？県外のってこと？
なんかな、でも加藤ちゃんさんが乗る飛行機だから、
沖縄。
お、東京から沖縄行きじゃないの？
はあ、味のない。でも注文もできるんすね、飛行機。俺全然知らないんですけど。
ああ、ハチャ組はでも、うん、ベジタリアンになるんか。これは
でも油も植物油だし、そうじゃないか、もう、
なるほど、
ね、穀物じゃないか。
はあ、すごいな。しかも乳製品、肉魚食べないベジタリアン食。
乳製品もダメなのか、ベジタリアン。
すげえな。
はあ、うん、これは ね、すごいですね。ジャムと一緒に食うと、しかも。食べ方もよくわかんないしね。
うん、米っていったらこんな大きさになるんですね。
だね。一応確かに、でも、普通に米炊くときもね、あんなちっちゃいで少ない量があんなに一気にボコってなる
から、
ね。
ああ、確かに。
はあ、はは
あ、いるってすごいな。
いるがすごいか。
いるってすごい。ポップコーンとかもポンってなるじゃないですか。
あ、何でもいったらポンってなるかもしれない。
ポンってなるよ。
じゃあお前も顔面上いられてる状態かもしれない
の。違うよ。や、
ポンポンポンポン、
俺のオリジナルはどうなってればじゃん。
ポンポンマンだ。
ポンポンマンってなんかよ。誰がポンポンマンだ。
マンポンポンだ。
なんで逆にしたの。ちょっとエロいやしやん、マンポンポンは。さあ、それでは続きましてこちら、
うん、
セイリセイトンさんからいただいております。
お、
セイリセイトンのハチャ組改めトゥスイクルサ出ました。セイリセイトンの、ね、必殺技トゥスイクルサ、
うん、
こちらゴルフボールよりちょっと大きいサイズで、うん、思ったより硬いハチャ組、
うん、
入れ歯の老人には辛いお菓子です、
うんうんうん、
トゥスイっていうのは入れ歯ってことです。
年寄りってこ
と、ね、年寄りか、うん、トゥスイクルサ。
あ、でも年寄り殺しってことね。
じゃあ苦せるはずな。
じゃあ、顎もね、絶対痛めると思うんですよ。外れたり、あれ意外と大きくマックスで開けないとあれ食えなかったんじゃない。一口目って
一発目はなかなかきついですよ、
ね、顎外し、
あのでかいハンバーグみたいなイメージで、一発目ちゃんとやらないと食えないみたいな。
うん、しかもなんか工夫もできないですもんね。とりあえず一発目は食うしかないですもんね。
一応でも大きな、ちょっとおふざけおかしいじゃないですか。本当にトゥスイクルサで売れそうな気しますけどね。面白いやつさっつって、
あ、
そういうネーミングで売ったらね。
あ、なるほど、
うん、
トゥスイクルサーセットっていう、もうこのセイリーセイトンさんが今まで名付けた、
うん、
ねえ、ね、
いいんじゃない。
ハチャ組とハチャ組2個あったとして、その間にチェーンみたいなの繋いだら、
お
これはもうトゥスイクルサーじゃないですか。もう文
明必殺の武器シリーズですね。
真
の武器シリーズ、
もうこの
最高ですね。これ
ハチャ組とハチャ組の中にチンスコを入れて、
うん、
もうチンコスコ最終形態っていう。
チンコスコ、
あ、チンコスコ、このチンスコの、
うん、
あのチンコバージョンの国際通りで売られてるんですよ。
余裕で言うやし。もうちょっとお前、さっきオーブラートに言えばなんかこんなのなんかわからんけど、うん、
あ、なるほど、
結局チンコ言ってしまってるし、うん、な
んかこれはちょっと芸がないですよ、う
ん、ね、マンポンポンもそんなにエロくないけどお前がエロいって言った
ら、マンポンポンはエロいから突っ込まんといけんだろ、それは。
人によりけりだよ、それは。
人によりけり。
いや、マンポンポンは突っ込まんといけんのはエロいだろうって
まあでもじゃあね、お土産でできるってこと、
ね、もうこれはもうできます。
チンコスコみたいに。
もう間違いないです、ね。
サーターアンダギーでもいいけど、
別に。まあでも、うん、あ、さ、片方サーターアンダギーで、片方ハチャ組でも、いろんなバリエーション作って、
まあ、いいしね。
トゥスイクルサーセット。
なるほど。
ぜひご検討お願いします。
うん、
さあ、続きましてこちら、最後ですね、旧グシカシの俺さんより、3つプラス番外編までいただいております。
ありが
とうございます。ありがとうございます。さあ、それでは行きましょう。旧グシカシの俺の、ハチャ組改め、当然知っているとは思いますが、ゲートボールには使用できません。うん、これは当然知ってはいたんですけど、
なんかもう草とか死につきそうな、
うん、
そうだね、ベタベタしてるから。ゴールに行くまでに ドッジボール台ぐらいまででかくなりそうっすね、あんまりむちゃむちゃしすぎ
て。イライラして、うん、イライラした老人がその玉持ってまた誰か来るすでしょ。
あ、トゥスイが来るんだ。
結局トゥスイ来るわけでしょ。殺されるんだ。
なんかお前これ持ってきたっつって。
あ、もう使い方は違えど、うん、結局殺されるんだ。
結局トゥスイですよ。
うん、あ、なるほど。
着民の方向性見えてきましたね。
うん。それでは続きましてこちら。旧具しかしの俺の八茶組改め。もちろん認識していると思いますが、ゴルフにも使用できません。
ちょっとでかいかな。
うーん、
打った瞬間にでもドライバーだったティーショットだったらそのままドライバーに ついてそうですね。
恥ずかしいな。あれボールはくっついてるぜっていう、
くっついてるぜっていう、なんか
ゲージ恥ずかしいな。
でそのまままたね、そのなんていうの、持ちながら周りのうるせえっつってキャディーを暴行するって。
キャディー来るさ。
なんで誰かしら死ぬわ。
八茶組の新しい使用法ですね。
いや、八茶組の周りの誰か死ぬじゃないよ。うん、さあ、それでは続きましてこちら。旧具志堅氏の俺の八茶組改め。野球なら、まあ、なんとかなるでしょう。はあ、うん。でも、打った瞬間にもう、どれをボールとみなすかですよね。もう、確実に、もう、バラバラにはなるでしょ。割れて。
でもやっぱり投げた瞬間指にはつくんじゃないです
か。つくな、恥ずかしいな。あれボールはっつって、とりあえずもうボークボークボークですよね。ボーク
で結局は審判に向かってね、うん、このままこう顔面にぶち込んでしまう。
ぶち込んで、
うん、撲殺です。だから
審判来るさ。
はあ、でも
何かしら知るな。
変化球はかかりやすそうですよね。凹凸あるし
軽
いし。
なるほど、ね、
なるほど。
これもう空気抵抗がね、今までにないような、
うん、
もう、そうですよ。いろんな方向から空気入ってきますからね。
キャッチャー中瀬のボール。あ、キャッチャーナチブサーですよ、これは。
キャッチャーナチブサー。
なるほど、そうなりますね。
そうなります
よ。キャッチャーナチブサーでもありますと、うん。なるほど。
来てますか、あれ。
ラストですね。番外編。
番外編来ました。
ハチャ組は何の略なのかと。いきましょう。ハチャ組は何の略なのか。初めてカレーを作ろうと、ルーを溶かしていたら、茶色い、グミやし
あ、全然溶けんな。
う
ん、あ、でも、
うん、あ、これで、あ、久々にピチョンピチョンなってるやし。何聞かすんの、
これね。
ピチョン2つということで今
本番じゃマナーモードにしないやつ聞かすんじゃないよ、毎度。ねえ、グミやし。どんなミスだわ、
うん。コーラグミですかね。
うん。
似てるのは。
カレールっぽくない。まあ、色はな。
色は似てる。うんうん、
まあ、でもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。以上、皆さんから、お返しした本日もいただきました。
はい。
ねえ。
うん、じゃ来週いきますか。
そうですね。来週の課題歌詞は、まあ、さっきね、ちょっと、
うん、
まあ、事前にいろいろ出したんですけども、うん、どうします？もうさっき出てた、
やりましょう。俺も全然イメージわからないもん。
ゆうじさんからね、うん、オリジンジャンブルのゆうじさんからいただいた、ゼリーボンボン。
ゼリー、懐かしいね。
懐かしいの。どんなやつ？俺
全然。いや、20円の、うん、なんかこんな丸くて、
うん、
で中にゼリーが入っててピョコンって飛び出てるの分かんないですか？
全然分からないです。
なんかそれを、まあ、基本は凍らして売ってるよね。
そうだね。
なんかチューチューあるじゃないですか、もう割ってパキッと割って2つで2本になって食べるやつがもう球体になってるっていうイメージでいいと思いますね。
やっぱあんやいやつってやっぱボンボンって名前つけるんですね、やっぱり。丸いやつなんとなくね。
あ、確かにね。
うん、まあ、これを超えるじゃあやつ募集ってことですね。
そうですね。
ゼリーの。
まあ、旧具志堅氏の俺さんはもう一回球技シリーズで来ても構いませんし。
うん。
う
ん、
そうね。
うん。これはもう、もう一度、お願いします、
うん。じゃあ来週は。
はい、来週の課題歌詞は、ゼリーボンボン。
オッケー。
お願いします。
はい。
よろしくお願いします。
はい。さあ、それでは皆さん、うん、もう忘れてる方もいらっしゃいますでしょう。
うん、
選手ですね、うん。新コーナー、とりあえず立ち上げてみようって話を、
はいはいはいはい、
オープニングでケイジャーさん言ったの覚えてます？
言いましたね。
うん。
うん。
なんとですね、メール、
うんうん、
来ております。
おいいっすね。
ねえ。
で、まあ、早い。
ケイジャーさんさ、このオープニングでなんか思いついたようにちょろちょろちょろって喋り出して、
うん、
で、まだこのタイトルも決まってないと。
なるほど。
で、うん、タイトルは放送中に考えて、うん、で、このエンディングで発表するっつって、うん、
はいはいはい、
で、エンディングの時にケイジャーさん、じゃあ来週の、新コーナーのタイトルはっつって、うん、多分ケイジャーさん考えてなかったんでしょうね。ラブジェネレーションズ。
もう巻きの合図も出て
た。ラブジェネレーションズってなって。とりあえず、
来てる。これっていうか、このコーナーラブ、ちょっと岩さんじゃあ、ちょっとエコーかけて。
はい、はい、はい。
このコーナー、新コーナー。ラブジェネレーションズ。
タイトルコールしっかりしてる。
一応昔の人だから、昔の芸人だから僕。
知ってる、もう。
ちゃんとやらないと。
いやもうダウンタウン浜田さんばりの。
あとこれ、うん、ラブジェネレーションズってこれ当たってんの？
いや、多分英文法的には、うん、図はいらないかなっていう。
オッケー、じゃあ、図なくしましょう。
あとどうなんかな、僕もそんな詳しくないですけどね。
ジェネレーションでいいの、はい、ジェネレーション、ジェネレーション。
ジェネレーション。
オッケー、わかりました。ちょっとじゃあ読んでください。
はい、どちらですね、どのようなコーナーかっていうのをまず、
そうですね。
うん、大城くまさんがですね、うん、ちょっと、
まとめて
るんですけど、まとめてくれてるんですけれども、こちら、あなた自身の話、
はい、
友達のお話、
うん、
過去の話、
うん、
街で見かけたカップルなど、ラブラブエピソードをお待ちしてますと。
なるほど。単純にラブラブエピソードを送ってくれと。
うん、はい。で、送った後に、うん、まあ、ケイジャーさんに一言言っていただくということですね。
そうですね。
どのような一言があるかっていうのは先にお聞きしてもいいですか？
いや、ダメです。
これはじゃあもう本番で。
本番で。
さあ、それでは、じゃあもう早速、
お願いしますよ。
もうラブジェネレーションズが、もうベールを脱ぎますけれども。
お願いします。
走らせましょうか。
はい。
行きましょう。
そういう風に読んでよ。わかる？
あ、
後ろになんかそういう、なんか、ちょっとなんか BGM が流れてる感じで、うん、
あ、なるほど、
流したいな、
わかりました。それではいきましょう、送ってくれたのはもちろんと言っても過言ではないでしょう、はい、国分寺の加藤ちゃんから
ありがとうございます
いただいております。
はい、
いきましょう、うん、この前山手線で浴衣を着た若いお兄さんとお姉さんを見かけたんだけど、
うん、
お姉さんの言葉、うん、日焼け止め塗るんだけど、うん、手の甲についたのはぬるぬるして気持ち悪いから洗い流してるの、うん、お兄さん、へえと話が膨らんでませんでした。加トちゃんは、うん、手の甲にも塗らないと加トちゃんの手みたいにシミだらけになるわよって言おうかと思ったけど、うん、山手線なんでやめといちゃった。これ早速ラブラブの話しかない。
いや、ラブラブだよ、
これ。ラブラブですか、これ。
加トちゃん参戦代にはこれはもうラブラブな。
はあ、なるほど。うん、じゃあ、それでは、今の山手線で浴衣を着た、兄さん姉さんのお話に、
うんうん、
ケイジャーさんから一言お願いします。
シャーマンライズ
これなんだ
もうこの話とか送ってくれたにもかかわらず、
うん、
この返事、
はいはい、
なんだばこのコーナー、そういうことですよ。
なるほど、これはでも、
うんうん、じゃもう本当にこっから成長していくと思うんですよ、このコーナー。
うん、一応いいと思います。いい走りだし、
他人のこのラブラブトークを聞いて、う
ん、はいはいはい、
この暑い夏をさらにホットに熱く。
うんうん、でも確かに、うん、やっぱり、聞いてて楽しいですもんね。
いや、楽しいです。
読んでても楽しいですから。
うん。うん、もう本当にもう、本当にバカップルの話聞いて、もう、しょうもないって言いたいんです。もっと、もっと俺は言いたいんです。うん、叫びたいんです。
なるほど。
この首里を中心に。
わかりました。ケイジャーさんの期待に応えましょう。うん、2本目ですね。ラストになるんですけれども、これが。
全然いいですよ。
もちろんと言っても過言ではないでしょ
う。お菓子スターと並んでるらしいもん、
ね、この方から来ております。国分寺の加藤さんです。
2通目。
いいっすね。
さあ、
はい、
それでは本日ラストのラブジェネレーションズのお話ですね。いきましょう。うちの旦那様ひよちゃん、おやつのアイスを食べた後、 お口直しにアルフォートいただこうとって食べてます。どうしておやつのお口直しが必要なのかしら。さあ、それでは
以上
ね、ひよちゃんがね、まあ、アイスを食べ
たらお口直
しをすると、
ね、すごい展開になるのかなと思ったの、お口直し、
もうこれだけのお話ですけれども、
夫婦でねここまで考える人いないです今時ね、うん、夫婦なんてもう冷めて老後どうしようかってしか考えてない時に、あ、
なるほど、
うん、経済的な話とか
相手の旦那さんの不思議なところをまだこう頭の中で巡らしてるという、
ね、余裕を持って
好きすぎて
魅力を感じてるということですね。
なるほど。
じゃあそれでは、この加藤ちゃんさんの、エピソードに一言お願いします。
焦点
焦点
もう息吸い込み方半端だった
もう文章とか関係ない返しだからね、さっきから俺もう本当に。
はあ、焦点は、一応、なんか意味はそれぞれあるんですよね。しょうもないか、 商店街で、うん、それぞれ意味あるんですよね。
いや、ない
です。ないばや、うん、
いや、ただ、そういう叫びがしたかった
わけ。あ、叫びたいだけだ。
うん。
ああ、なるほど。
まあでも本当にありがとうございます、うん、カットちゃんさん。いや、でもラブラブですよ。はあ、ラブジェネレーションですよ、本当に。
はい。タイトルはもうラブジェネレーションズで。
いや、今後いろいろ。
なるほど。
変わっていくでしょ。
今後も流動性のある。タイトルに流動性がある。
あると思います、僕は。
うん、じゃあもうとりあえず今は、ラブジェネレーションズですね。
うん、そうですね。
あなた自身の話、うん、友達のお話、過去の話、街で見かけたカップルなど、ラブラブエピソードをお待ちしておりますので、
はい。
ぜひこのコーナーにもね、どんどん送っていただいて、
いいですね。
ね、お菓子スタート、もうどっちがね、
ね、
勝つかっていう。うん、今のところ、どっちも、早くもトントンになってるという。早くもですよ。
いや、もっとラブラブトーク聞きたいんですよ、うん。世の中のラブラブトークを。
なるほど。
皆さんが、なんていうんですかね、この、証言者っていう、目撃者となって
る。はいはい。
自分自身のでもいいですよ。
なるほど。
今まで言いたくて、もう仕方なかった、そういうラブトークをね、ちょっと送ってきていただきたい。
もう心のしこりになってる部分なり。
そう、もうそんなのでもいい
です。もう見せびらかしたい部分だったりを。う
ん
う
ん、いつか、ケイジャーさんのラブトークも、
いや、もう山ほどありますから、
ね。お
!365 日恋してる男ですから、俺は。
全然聞いたことないよ。
相当ですよ。
全然未成年人の感じ。
もう大事、そういうの大事ですからね。
うん。じゃあ皆さんのラブラブ話も、
はい。
お待ちしております。
うん、
さあ、それでは、一旦 CM です。
ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
パンダの運転手さん。はあ。
ハエバル生まれのパンダム線は、修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間も、どんどん増えているんですよ。
へえ、パンダなのに偉いのね。
ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
はい、水曜、オリジンをやっております。さあ、この時間はメールをですね、
う
ん、いただいておりますので、紹介していきたいと思います。
はい、
それでは行きましょう。シンさん、シュリミー、ケイジャさん、こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりです。遅れてやってきた文録です。文。私は今、夏季休暇で、単身赴任から沖縄に帰ってきています。なので、今週末は、シントスケのお二人も出演する、FEC お笑い劇場を見に行こうと思います。
告知も兼ねてありがたいですね。
楽しみですと。
素晴らしい。
ね、でも、シンさんは対応力があるので、大丈夫だと思いますが、うん、シュリミーさんが、ハンサム中澤健太さんの激凛に触れ、ボコボコにされないか心配してます。シュリミーさん、やっぱ喧嘩は先手必勝。まず、ボスを潰すのが肝心ですよ。うん、そこで、シュリミーさん、FEC お笑い劇場では、ハンサム中澤さんをどうやって潰しますか教えてください。なるほど。なるほど。
同じ肌荒れ会の、戦ってもいいです
し、ね、
お笑いと肌荒れ会でも。
うん、お笑いと肌荒れ会で戦ってないよ。
そう、一つの椅子を奪い合ってるわけですね。
いや、そう、肌荒れのポジション奪い合ってないですから。で、
うん、
あ、そうだ、私だったら、
うん、
チブル星人で舞台に立つな、では週末にという。
なるほど。なるほどね。
うん。なるほどね。
チブル星人。
中澤健太さんね。
ゴンゴンでやってるやつか。
うん、このテレビの企画でやってる、一言つぶやくっていうね。なんか、
はい、被ってる、あれとプーキーと。
プーキーと。
プーキー頭マンで、事務所で頭マンで流行ってるん
で。ああ、それは頭マンで。
テレビじゃないけど、ね。
誰があのネタ覚えてれば。ラガマファン、ラガマフィン時代の。
頭マン、まあまあ、同じ椅子、ちょっと違うかな。まあまあまあ、いいですよ。
うん、どうやって中田さんを潰すか。
う
ん、
どうも、金城さんを人質に取るしかないんじゃないもん。喉元に何か突きつけ
て。何か爪痕残してくんの。FEC さんのライブは何回目ですか、
うん、僕なんか初めてなんですよ。
じゃあ、そうなんですよね。楽しみですね。
お前はあるか、
うん、あ、そうなんですよ。僕は、昔、チャリンコっていう、
うん、
なんか、お笑いトリオを組んでた時がありまして、
そうなん
この後輩二人と、
へぇ、
その時に、FEC さんには、お世話になって、
なるほど。
うん、フレッシュお笑い選手権大会も一回優勝してますからね、それで。
えぇ、
チャリンコで。
いや、すごい肩書き持ってますね。
うん、もうこれで、
あれ、この世界に誘ったのは死んじゃなかったの？
僕、その時、もう、県外いたんですよ。
はい、あ。
そうなんだ。
で、
うん、
僕が大学進学したんですけど、なんかお笑い熱が高まってきて、
うん、
とりあえず沖縄でやっとこうみたいな感じでやってた時に、 の FEC さんにはなんかお世話になってライブ出させてもらったりっていうのはあるんですけど、うん、ねえ、
まあ、じゃあ頑張って爪痕残してください。
そうですね、
まあでも
目に入るもの、うん、目に入るものもチョップしていきたい。
そういいっすね、うん、いいっすね、
もうここはもう行きましょう、うんうん、おとなしいイメージのある新之助が
台本とかみんなね稽古してるでしょ本番、
はいはいはい、
台本取って、うん、もうシュリミの顔面にこうつけてくださいよ全員の、
うん、つけてくださいよ。
で台本をなんか汁だらけにしてさ、
あいいっすね、
いやそんな汁出るイメージないでしょ、
汁だらけに
して出しはけ表も持ちだらけにしてお前の顔がこすりつけるから
、いや俺の戦い方せこすぎるでしょ、何でその陰湿なの、舞台でさボケつくみの戦いさせて俺も
昔なんかメイクさん殺したよね、
う
ん、
一回ね、それはありますよ30分もうパテパテにメイクしてもらって
きちっとやってもらったのにニキビ隠してね、
ねえ、で最後30分後にじゃあこれで終わりチョンってやったら血がたらーいやだ血が出てきたいやホラーでしか聞いたことないわよ
メイク中にね、
もう
今まで繊細にやったのに最後のこのチョンでやっちゃったよ私みたいな、
いやだ血が出てきた、
この薄皮すぎでしょ破れた
もん、もうすぐ裏にはすぐ血が構えてますからね、
さすが
ね、もうぜひ FC ライブも今週土曜日、
はい、
ね、18時半会場19時開演で、うん、テンブスホール、チケットは、一般1500円なんですかね、
はい、
で、すいません、ちょっと手元に調べてないんですけど、例えば FEC さんは、
1000円じゃないか、
前売りが1000円か、
1000円で、
当日1500円、
なんか200円割引とかなかったっけ、
なんかいろいろね、うん、FEC さん、いろんな特典というか、
なるほどね、
イベントやってますんで、まあまあ、うん、すいません、これもまた、Facebook なりで、はい、告知していくんで、よろしくお願いします。うん、さあ、それでは続きまして、こちら。五本指さん、お疲れです。五本指です。先ほどまあまあの丈の短いスカートを履いている子が、うん、自転車乗っていたんだけど、うん、あれはガン見していいのかな？見たら変態って見られる？皆さんだったらどうしますと。いや見るでしょ。
最初で冒頭でも乳首の話してますから、うん、それも見ていいんじゃないですか。
いやもう乳首見れるぐらいですからね。うん、
まあもう見方にもよるかな。
ああなるほど。
一人で歩いてて、うん、ねえ じっと見てたら、うん、周りをね。あいつ死に見てるやしっていう感じさ、うん、やっぱり、
はいはいはい、
サングラスかな、サングラスで目の動きバレないように
首は固定してってこと、
そう、顔正面見て目だけこう、
なるほど、
パンツ見る、
サングラスつけてたら多分もう、うん、極限まで眼球動かすような、
極限まで動かすね、
うん、それはもうバレない
から、まあ、でもおかしいな、ミニスカート履いて自転車こぐってもう明らかにおかしいでしょ、
店で来てますから
ね、絶対そう、
これをやる女性は何なんですかね、まあ、別に自転車に限らず、
まあ、見られてもいいってことじゃないですか、
いいんすかね、別に、
はあ、そうじゃないとおかしいでしょ、まあ、明らかに、
うん、
いくらなんでも、
ね、なんか女子高生とかでももうスカート姿のまま、うん、なんかヤンキー座りっていうんですか、
は
い、なんか、まあ、便所座りっていうんですか、うん、やる人もたまにいるじゃないですか、
拡散で
完璧に丸見え、
嘘でしょ、
はあ、見たことある、
それはないかもしれない、
ないか、
ないだろ
う、俺ありますよ、
いやお前すごいな、
なんならこの前観光客の人でもなんかそんな方いましたけどね、
すごいな、女子パワー、
女子パワー、女子力、うん、
まあ、じゃあ見てください、
あれ見ますけどね、このしゃがんでて、うん、パンツが見える、このジーパンから上に、
あ、背中側、
背中側に、
ああ、はい、背中パンツはもういつでも見れるな、あれは、
あれ見れます、
なるほど、
たまに冬でも見るからな、あれは、
冬でも、まあそんなに遭遇俺ないんですけどね、まあまあ、うん、
まあでもね、自転車ミニスカの、
まあいいんじゃないですか、見てもどうせ、
うん、
ガン見はねちょっときついけどねっていうことですね。さあ続きましてこちら、新藤助のお二人、ケイジャさん、大城くまさん、こんばんは、
まあ、
東京から国分寺の加藤ちゃんです、
暑
いですね、もしかしてケイジャさん髪一回り小さくなってますか、
いやもうバッサバサですよ、パッサパサ、
もうパッサパサのね、うん、まあでもカッティングはしてますけどね、うん、いきましょう、
お、
第20回カンポップを飛ばしてあの人にメッセージを送ろうのコーナー、
はい、
今週は傾向調整中の加藤ちゃんにお願いね、
お、うん、まあいいや、
傾向、
傾向調整中の加藤ちゃんにお願いねと、
傾向って言った今、
あ、傾向ですね、傾向、
傾向ね、
すいません、はい、傾向調整中、加藤ちゃんにお願いねと行きましょう、
はい、
沖縄旅行に向けて荷造りを始めたら意外に荷物が多い、スーツケースが閉まりますようにカンポッポー、
はい、これもお前が行って閉めてきた方がいいんじゃないか、
これ
カンポッポを飛ばさんで、お前がもう行って閉めた方がいいんじゃない、
おお、これはもう本人からメール来て本人にカンポッポ返すっていう、
うん、
もう自責の念を高めるっていう行為ですよね、
閉めながらカンポッポ行った方がいいんじゃないですかね、直接、
うん、あれがもう直接行くの、うん、カンポッポ言わないでしょ、もうそしたら
行くんだ、
カンポッポに任せますよ、俺は、俺のカンポッポパワーだね、どうにか
カンポポポ。カンポが一個二個多かったの。
カンポポポはどうにかになりますから。うん、それでは予想も来ておりますね、はい、ダムの貯水率 91.1%、
あ
ーいいところ、すっとこどっこいそば賞の体重46キロ、うんうん、ジャスト、
いいところ、
豚骨臭さんの体重 52.8キロ、
うん、
お知らせ、部屋の大掃除、うん、いらないものの片付けをしたおかげで、うん、処分するゴミを出し切るまであと1週間かかります、ニリ
ー、
はあ、
大変だ、
あ、もうゴミが溜まってて出し切るっていうのは、うん、あ、まあ、いろんな種類のゴミが溜まっているってことですかね。
なるほど。
ではでは放送ちまってね、これから新宿にヨジャモキャン見に行ってきます。
ああ、
なるほど、
いいっすね。
水曜日にヨジャモキャンってやってるんですね。
へ
え、うん、なんか毎月聞く気がする、一回は聞く気がする、
あ、
聞く気がする、うん、難しい、いいですね。さあ、それでは行きましょう。
はい、よっしゃ、新都築の皆さん、ケイジャーさん、大城熊さん、そして首里石面の方に乗ってる愉快なれ、お疲れ様です。
いないよ、やれえわ。
もうこの髪めっちゃツボついてるし。
嘘でしょ。水じゃないの。
ピカピカ光るなと思った。すごいな。
いや、これは飲んでる水よ、水。
失礼いたしました。旧具志川市のポッドキャスター、またメールしたのは俺です。
おい、
かっこ俺です。
いや、2回行った。
ところで皆さん、先週もいろいろとお疲れ様でした。
いや、いろいろありがとうございます。
いや、お疲れ様でした。
いや、2回行った。
さて、早速ですが、やや受けの長寿コーナー、ともきくんに耳寄り、返品情報、321、どうぞ。
クーリングオフ制度、ご活用よろしくお願いします。
ご活用。さて、そんなことより、この前拾った新聞で読んだのですが、
いや、拾って読んだばや。
名護城の森で生まれた、
うん、
名護城の森か、名護城の森で生まれた、琉球青葉族のヒナ3羽が、このほど無事に、古希から巣立ったそうです。
ああ、これはいいね。
ニリ
ー。ニリーじゃないよや。
最初は3羽飛んでいたが、飛べるようになると、あ、並んでいたが飛べるようになると、それぞれ近くの枝で親を待っていたようです。
うん、
早朝ウォーキング中の、崎浜さんは、ヒナがカラスに襲われないか心配だったが、無事に巣立ってほっとした、と喜んでいたそうです。
あ、これはいいね。
散歩がてら、豚骨臭さんと1羽捕まえてみてはいかがですか？
捕まえるの。カラスでもないのに。
カラは君ね。
はい。
夜の巣って、霜の話じゃないぞ。
いや、聞いてないですよ、そんな話。
さて、今週のお題は変化球で、崎浜さんにしましょう。
崎浜さん、これ変化球だな、本当に。
しんさん、今自分のヒナで人に言えないことをしている首里石峰に拍手。
いや、誰がヒナだばや。
コラは君ね、毎週言ってるが、豚骨臭さんって、下の話じゃないからな。
何それ毎週言うの？聞いてもないそれ。
そして先週、2回目のマスオさんのモノマネもいけていた、ダチョウクラブも得意な大城熊さんも、俺がやる、俺がやる、じゃあ俺がやる、どうぞどうぞどうぞ、なし。
あ、聞こえた聞こえてきた。
あー、なるほど、残念ですね。
今日はそう
ですね。あ、これは小ネタ超特急の打ち合わせ中ですね、これは。
俺さんが滑ったっていう形にしましょう。
これはもう負けですね。
そうですね。
俺さんの負けですよ、これは。いない場合は、
うん。それでは皆さん、隠れているスタッフさんに、一人で変なことをさせないよう、若干気をつけて。
なんでそれさせようとするかね。
この後の米騒動も頑張ってください、
ね。何よや。誰が富山県の主婦だばや。
旧具しかしの俺でした。かっこどうぞどうぞなし。
いや、どうぞどうぞなしじゃないよ。
いや、富山県の主婦の情報も聞けて。
うん、これは入れていきますよ。
ありがとう。
うん。
じゃあ、今日のお題は、崎浜さん。
崎浜。
崎浜さんね。
どうありますかね。崎浜、まあ、にします。それとも。
崎。
さ。崎浜。まあ、にします。それとも。さ。崎。浜にします。どうします。
崎浜むずいっすね。
さ。崎。浜。はあ。
浜。崎浜、まあ、にします。じゃあ、普通に。
普通というか。
行きましょうか、それで。
はい。さっき、はぁ、まぁ、オッケー。
じゃあ僕、久々に浜、最後行っていいですか。
え？
最後の浜。
浜？あれ？
ん？
さっき、はぁ、まぁじゃない。
あ、さっき、はぁ、まぁ、あ、なるほど。
まぁか。
じゃあ、まぁですね、最後。
最後ね。
はい。
じゃあ、真ん中行きましょうね。
オッケー、じゃあ俺が、さっき。
さっき。
さっき。
はですね。
はい。
はい。
はい、それでは行きましょう。さき浜の、さき。
先に行ってよって言ったのにさ。
先浜の、は。
はーし。
行ったのにさ。先浜の、ま。
なにマジックハマってんの。あ、なんでって言っちゃった。なんでって言っちゃった。
もう、よか。
まあなのに、思わず言っちゃったんだ。
言っちゃった、まあまあ、マジックハマってんのっていう。
なんでよさ、めっちゃ早く言ってよ。ごまかそうしたよね。
いやもう、すごいな。
なんでマジックハマってんのって。まあ強く言ってさ。
うわ、思考回路丸見えだ、恥ずかしい。 皆さんに脳みそをさらけ出す形で。
言ったら乳首見えてるよ。
いやもうこれは。
見せに行ってるよ。自分で自ら。
いやもうこれは大の小脳の乳首が。もう丸見えでございますよ。
じゃあもう僕のコーナーも行きましょうか。
行きましょう。
お願いします。
さあ、沖縄の本日のダムの貯水率。
よっしょ。
92.1% です。
ほう。あれ、加藤ちゃんさん？
いや。91点ですね。多分。
あ、なるほど。
ちゃんさん、そうですね。91.1%。
なるほど、1% 差。
そうなんです。そしていきましょう。
はい。
本日のお笑い芸人すっとこどっこいそばショーの体重。
よいしょ。
46.8kg。
ああ、びっくりした。
はあ、これは増えてますね。
増えてるんですよ。この夏場に。
このね、
もしかしたらこれ7キロ台いくんじゃないか、久しぶり。
なるほど。
夏に7キロはもうかなりの成長ですよ。
そういえば見たんですけど、最近もう甲子園も始まってるでしょ。
あ、そうですね、昨日
勝ちまして。2、3日前のピッチャー、勝ったチーム左ピッチャーがいたんですけど。
はいはいはい。
まあ、リリーフでかな、エースだけどリリーフで、最後も、はい、184センチで、
はい、
体重60キロの。
へぇ、
ものすげえ細い。自分でアメンボって言ってたんですけど、でもなんかこうムチのように投げますよみたいな言ってたんですよ、左で。
なるほど。
いやもうどっちかね、ちょっと上半身裸になってたのテレビに出てたんです
けど、はいはいはい、
まあ、どっちかなって思うぐらい細かったですね。ただ俺はでもまだやっぱりショーがやばいっすね。
ショーの場合なんかもう乳首の毛とかも相まってな、なんかあんまりなんか裸がすごそうに見えないですもんね。
白いさ、球児だったらなんかやっぱりこんがり焼けて、
まあ多少のそうそう焼けてて、うん、少し筋肉あるっぽかったっす。でもどんなに痩せててもみたいな。
あ、
健康的でありますもんね。
でも小いってもね70ちょっとで、うん、この46キロ台ですからね、ちょっとやばいっすね。やっぱ小の方が勝ちかな。
そうっすね、小も
勝ちなんだ。
小が勝ちかもしれない。
ボロ負けの気がしますけど、勝ちなんだ。
あいつもパソコンパチパチの筋肉しかないからも。
ああ、
そう
か
そうか。
その筋力も本当に最小限だよ。
最近なんかサバゲーのね、雑誌に載ってたんですけど、
サバゲーの、
うん、銃持ってるんですかね。銃が太いような気がするんですよ。なんか
本人よりも、
本人
よりも固定タイプのやつじゃないですか。スナイパーがやる。
なるほど。
ポンって指を押すだけの。
うん、
いやまあまあそういうね甲子園もありますし、うん、体重とダムを皆さんお楽しみにしてくださいね。本当に
もうぜひね、う
ん、
こちらのコーナーもお待ちしておりますよ、
はい、
さあそれでは、今週土曜日、うん、先ほど文禄さんも言ってくれましたけれども、うん、FEC ライブに、うん、新十津ゲスト出演しますので、
なるほど、
ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。さあそれでは本日も聞いてくれた皆様ありがとうございました。また来週お会いしましょ う、
しましょう。
本日のお相手は
新十津
新十津趣里石峰と
ケイジャージでした。
ありがとうございました。